エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
アホみたいに暑い日と、アホみたいな雨の繰り返しの昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
いやー、あれですね。でもパリ五輪でよかったですね。東京五輪だったら大変なことになってたね。
あー、この暑さで突入してたからね。
うん。だって、外に出ないでくださいって言っている中だからね。
そうですね。
屋内もある危ないぞ、みたいに言われてるぐらいですから。
だってね、ほら、公共放送で、できるだけ外に出ないでくださいと。
そう。激しい運動なんかもてのほかだと言っているわけですから。
そんな時にね。
やるわけにいかないですよね。
ねえ。
まあ、夜か。あ、でも夜も暑いんだよな、東京はね。
夜もね、下手すると30度割らないっていう可能性が出てきてるからね。
そうでしょ？だからまあ、正しい選択と、
はい、
パリは正しかったということですけど、そのパリのオリンピックがすぐ始まるんで、ちょっと思ったんですけどね、
はい、
競技によって、なんか、ユニフォームというか、競技するときのウェアが、まあ決まってるじゃないですか。
はい。
だけど、いや、機能的に必要でそうなってればいいけど、そうじゃないものもあるなと思ったんですよ。
ほう。
例えばさ、なんか卓球とかって結構なんかポロシャツみたいなやつ着てるじゃないですか。ポロシャツってことないけどさ、なんかさ、襟がついてて、こうシャツみたいな。でも、うん、肩の動きとか考えたらノースリーブだよねとかさ。
ああ。
タンクトップだよねとかさ。
確かに言われてみればそうですよね。下が短パンならまあわかりますけど。
あ、でも、正式っていうなら短パンはダメでしょと思うけど、思うしね。
何がですか？
いやいや、襟をつけてさ、正式である、なんか、清掃っぽくしたいから襟がついてるんだとかだったらさ。
ああ、なるほど。
じゃあ、やっぱり下も長袖で、長ズボンでとかさ。
はい、はい。
あとは、あんなになんかこう、シャツの柄が派手なのはダメでしょうとか思う。なんか、変な柄が多いよねって思う。
例えばゴルフとかだとさ、その紳士的なスポーツっていう意味で、襟がある上着じゃないとダメですよみたいなの決まってるけど、じゃあ卓球はなぜだっていう話になるもんね。
そう。
で、今、AI に聞いてみたところ、卓球のユニフォームに襟が必須っていう決まりはないんだって。だから規定がないのになぜかそうなってるだけですね。
あ、そういうのが多い、案外あるんじゃない？なんかみんな初めこれでやってたからみんな真似してるだけとかさ。
ああ。
だから案外それを変えるだけでさ、メダルが増えるかもしれないよ。日本のあの昔のあの水泳と一緒ですよ。競泳水着と一緒で。
ああ、サメ肌ね。
盲点だったな、みたいな。
そう、
ね。あり得る？
ルール変わっちゃう可能性あるよね。水泳だったらほら、潜水バサロが禁止になったじゃないですか。
そうです、そうです。
うん、あれと同じで、いきなり、襟なし、タンクトップ型。
ね、ダメだ
しかもね、短パンもピチピチとかのやつで、いきなり優勝とかしちゃったらさ。
そう。でしょ？いや、後付けですよ、そしたら多分。
うん。
案外みんなそう、なんていうのかな、縛られすぎだなって思うんですよね。
ああ。
うん、もう、自由度が、だから、いや、入れ替えてみたら面白いんじゃないとか思ったんですよ。
はいはい。
だから、ね、例えば、乗馬とかもさ、
はい。
ビキニだったらちょっと面白いなとかね。昔そんなイメージビデオがあったな、みたいな。
ああ。
懐かしい、みたいな人もいるかもしれないし。
機能的であればいいけどね。
まあ、まああれは一応紳士なのかな、あの帽子とか被ってるしね。
まあ、基本的にあれバイクだからさ。
ああ、そうか。
落ちたら危ねえじゃんっていうのがあるからさ。
あ、そうかそうかそうか。いや、うん、それでいくとほら、ウェイトリフティングはやっぱりちょっと機能的だからタンクトップなんだろうなとかさ。肩が出てるよねとかさ。
そう、まあ可動域は広い方が有利だろうなと思うけどね。
ねえ、でも上半身裸はダメなんだなとかさ。
でももっと言っちゃうとさ、その昨今の外骨格スーツみたいにさ、
うん、
筋肉の動きを助けるようなピチピチ具合とかさ。
ああ、ちょうどいい具合に逆に引っ張られるようになって、反動がつくみたいな。
そうそうで、そういうのが出てくる可能性もあるよね。
そうなるともう全員裸でやれみたいになるよね。これ不正があるから。
もう古代ローマ式だっていうことで。
いや、元のオリンピックはそうでしょうってなるもんね。
まあ元は多分腰巻き一丁ですよね。
うん、そうね。だから、
うん。
いや、なんかこうさ、いや、微妙なんですよ、結構。まあゴルフとかちょっとそういうスポーツと違うとこから入ってれば別ですけど、
はい、
アーチェリーとかもさ、なんかまあ胸、ほら、胸やってみたいなじゃないですか、危ないからみたいな。
そうですね。
いや、そこまでやるんだったらなんかもう、鎧みたいな方がさ。
甲冑ね。
うん。合戦っぽいな、みたいなさ。
まああくまでも正確性を競うために甲冑が必要かどうかって話だからね。 安全性と、その、競技の目的を両立する最低限のところで、あの胸当てに落ち着いてるんだろうからね。
そうか、そうか。
うん。どうか。動きにくさの中でどれだけパフォーマンスを発揮するかじゃないんでっていう。
ああ、そうか、そうか。
うん。
いや、それで言っちゃうと、いや、本当にね、例えば、さっき出た卓球もなんか、あれじゃないですか、今回、ブレイクダンスとかあるから。
あ、はいはい。
ブレイクダンスの格好で卓球って言ったら、案外動きやすいかもしれない。なんかチャラチャラしてんな、みたいな。
ああ。左右に飛ぶたんびにバタバタバタバタしてスピードは落ちると思うけどね。
なんか、ちょっと、あれだなと。競技のね、雰囲気変わったなとか、あるかもしれないね。
まあ、後ろにかかってる音楽とかもそれにしちゃえばね、それっぽくは見えるだろうけど、結果パフォーマンスは絶対落ちるからね。
う
ん、
そう。
パーカー着て自転車乗ってるようなもんだからさ。
いや、だとするとですよ。突き詰めちゃうとブレイクダンスだってぴったりしてくるかもしれないもんね。ぴっちりしてくるよね。
それはそうですよ、
うん。
ほとんどのスポーツで一番いいのはぴったりスーツなんだろう。
ってことね。うん。まあ、そっか。あとは、それと違う要因で、そうじゃなくなって、ゴルフはぴっちりはダメよってなってるから、だしとか。
そうだね。
うん、なるほどね。
あとはまあ、女子の陸上がなぜセパレートが高みたいな。
はいはいはいはいはい。
まあ、体の構造上胸が出ちゃうので、普通のシャツ型だと、パタパタしちゃって空気抵抗が上がるんですよね。
なるほどね。うん、
だからまあ、ぺったんこな人だったらは別に T シャツ型でもいいんでしょうけどね。
そういう、やっぱ機能性、やっぱあそこまで行くと、あんだけタイムを競うやつは機能性だよね、多分。
それはもう F1 みたいなもんだと思ってくださいよ。
そうね、そうね。あ、それはわかるわ。なんか、競技のその、一瞬のシビアさみたいなものに比例するね。
そうだね。
確かに。挽回できそうなやつはちょっとさ。まあまあいいか、みたいな。
0.01 秒競ってないからねっていう。
そうそうそうだよね。
まあ、それ言っちゃったら、じゃあ女子の陸上も400とか800とかあったら別にセパレートじゃなくてもいいんじゃねえのって話になりかねない。
ちょっと可愛さ追求でもいいんじゃないのってなる、ね。
ああ、そうね。シャッターチャンス多めでっていう。
それぐらいは、なんとか巻き返すから。実力あるしと。
まあ、それは好みですよ。
そうか。
まあ、そう批判もちゃんと自分で受け止めてくださいねっていう。
まあね。まあそうね。なんで負けたのかみたいなね。ちょっと可愛さを足しすぎましたって可能性もあるよね。
そうだね。まあ、あと、なんだろうね。絶対に決まってる制服。まあ、柔道とかしょうがないよね。
つかめなきゃいけないからね。
脳技はないからね。
まあでも上だけつかめりゃいいから下は何でもいいんじゃないのか。下もつかむか。下もつかむか。
一応ね、寝技があるからね。
だからそうだ。ただそれこそ掴みづらいやつ着ちゃうもんね。そしたらみんなね。
ああ、そうだね。サッカーのユニフォームみたいになるよね。
そうそうそうだ。それはダメよ、と。
うん。
相撲になっちゃうもんね、そしたら。そうか。
でも相撲はちゃんとね、回しに意味があるから。
ああ、ね。
掴みに行くところですからね。
意
味がないのは、相撲のあの、回しから垂れ下がってるしだれみたいなやつですよね。あれは結局最後みんな取れてるじゃんっていう。
まあ、そうかそうか。
意味ないなとは思うんだけど。
あの、親父やってるみたいなやつでしょ
のれんっぽいやつね。
なんであれがあるのかね、確かにね。
うん。あれみんなさ、土俵降りて帰ってくときにみんな束ねたやつ持ってるじゃん。なんでなんだろうなって思うけど。
まあ、あと、トライアスロンみたいにさ、結局3種目あるとさ、どこをフォーカスするかによってさ、ユニフォームは変わるべきですよね。
そうね。でもまあ、結局一番最後のスプリントのところが一番重要なんじゃないの？
だから、一旦全部できそうな格好をしてるってことでしょ？
あ、そうだね。まあ、最大公約数みたいな格好ですよね。
いや、でも逆にさ、俺はと、もう水泳重視すぎると。はい
あ
いうことで、もう、水泳にフォーカスして、あとは遅いっていう人。
勝つ気がないですよね。水泳で本当にぶっちぎったところでっていうね。
ダメか。結局最後のマラソンじゃんっていう。
その後逃げ切れるんだったらいいけど。
うん。
うん。そう、ユニフォームのハンデのせいで負けたらどうしようもないもんね。
本来はですよ、トライアスロンってさ、靴履いたまま泳ぐべきだよね、だって。
うん、ああ、そりゃそうだね。
なぜそこを脱いだり履いたりしてるんだと。うん、全部で競うべきだと、同じ格好でっていう。
ああ。
あれか。自転車のまま海に突入でもいいんだよね。バイクは別にどこでこうやもいいだろう。
それ言っちゃったら最後のマラソンのところだって自転車でいいじゃんってことになるからさ。
結局マラソン、結局自転車競技なんじゃないかっていう、ね。
水中バイシクルっていう新しい競技ですよねっていうさ。
なんでここだけ鳥人間コンテストっぽいんだろうって。
それは面白いかもしんないけどさ。
いや、ちょっとあれじゃない。なんか、レッドブルのお笑い大会みたいな感じじゃん。なんか、あのさ。
ああ、そう
だね。そっち枠になっちゃうけど。
エクストリームじゃない方ね。
まあ、そうね。そうそうそう。うん、誰でも参加可能な方。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月15日、神奈川新聞。声かけられて別の男を殴る。神奈川県警戸部署は15日、傷害の疑いで女21歳を逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は15日の午前0時45分頃に、駅の構内で男性の顔を殴り、下唇を切るなどの怪我を負わせたとしています。署によると女は覚えていないと供述し、容疑を否認しているということです。
うん、
女は友人と酒を飲んだ後に現場付近を歩いていると見知らぬ男にしつこく声をかけられました。女の友人が被害者の男性に止めに入ってほしいと声をかけて男性が仲裁に入りました、
うん、
その後男性は女に大丈夫ですかと声をかけたところいきなり殴られたということです。
おお、
まあ酔っ払って勘違いですね。
まあ、うん、そんなに顔とか覚えてないもんね。
ああ、そうね。だから、後から来たもう一人のナンパ野郎だと思われたんでしょうかね。
ああ、はいはいはいはい。
お前もグルかと。
ああ、最近流行りのあの劇団型だよね。確かにあるよね。
そうね、うん。薬局知りませんか系のあの。
そう。いや、劇団型詐欺一族みたいなのあるじゃないですか、最近。
最近ね。
だから、あり得るよ、これ。
最終的に現金を塩とすり替えられるっていう、あれね。うん。
これね、出が込んでる可能性もありますから、最近は。
そうか。じゃあ、これ殴られるところまでは、もう劇のうちだと。
そうそうそうそう。
うん。これ解放するやつがまたもう一人出てくる。
出てくる、出てくる。とりあえず、だから、対処法としては全部殴るしかないんだよね。
ああ、そう。
あの、横スクロールアクションみたいな感じで、出てくるやつ全部殴っていくっていうスタイルの、単純なゲームですよ、ね。
ファイナルファイトっていうこと
で。そう。ブンブンブンって回ったり、ゴミ箱を投げたりしないといけないね。
もうボタン全押しね。
基本連打系っていうやつですよね。
7月16日 RKB 毎日放送。コンビニで万引き男を逮捕。警察によると14日福岡市のコンビニで従業員が在庫の確認をしたところ、カフェオレと飲むヨーグルトの2点計345円が盗まれていることが分かりました。
うん、
従業員が防犯カメラの映像を確認してみると、14日の午後1時頃に店に現れた男が商品を上着の左右のポケットに入れて万引きする姿が映っていたということです。
うん、
2日後の16日の午後に男が再び店に姿を現したため、従業員が警察に通報。万引きしたことを認めたため逮捕したということです。
うん、
男はコンビニの近くに住む75歳の男で、取り調べに対し、年金生活で金がなかった、飲むヨーグルトは健康のために盗んだ、などと話しているということです。
まあ、一理あるけども。
まあ、せちがらいけどね。うん、
配ってくれよとこれぐらいって感じだよね。
ああ、そう、乳酸菌飲料を。
だってあんだけなんか腸内細菌とか言ってるじゃないかと。
あ、なるほど。
ねえ、それかその病気にかかる前にっていうね、予防の方が今重要とか言い出してんだからと。
そうですよね。結局、なんてワクチンと考え方は同じだぞと。
そういうことですよね。
うん、かかる前に予防した方がよっぽど医療費が削減できるはずだと。
そう言ってるでしょ、皆さんと。だから、あれですよ、なんかもう、全家庭にヤクルトレイディーが配って置いていくって言うんですよ。あらららららっていう。
配給ね。
マスク配ってる場合じゃねえと。
ああ、そうね。
ヤクルト配れと。
それだから一回、その統計取る意味で実験してみればいいよね。
めっちゃ健康になったらどうします？日本が。もう、すごいことになりましたと。
もう医療費がもう 10% 単位で減ってますっていう、岸田総理っていうことになったらね。 竹見厚労省っていう。
いや、そうですよ。相当なあれですよ。
そうだね。
支持率も上がるでしょうよ。
ああ、そうだよね。しかもほら、うん、住民税非課税世帯に何万円給付みたいな施策もいらなくなるわけですよね。
うん。
完全に医療費がその分差し引かれていると。
そうそうそうそう。
うん。
財源確保しましたって。ヤクルト代とどっちが高いかわかりませんって。
ああ。もう国営企業だもんね、ヤクルト。
国営。いいね、そう。なぜか国営にしますと、今回。
ああ。
いいんじゃないですか。
もうロシアがいきなり石油会社を国営にするみたいにね。
そう。突然ヤクルト。
日本はヤクルトを買いますっていう。
ジャパンメイドだってどんどん輸出しますけどね。いやー、結構なビジネスチャンスだと思うんだけど。
本当だったらね。7月17日、NHK。家計調査、山形市長が要望。
うん、
総務省が公表している家計調査で、そばとうどんにかける外食費用は現在同じ品目として集計されていますが、山形市の市長らが16日総務省を訪れて、そばだけであれば全国で上位が狙えるとして別々に集計するよう求める要望書を提出しました。過去1年間にかけた外食費用のうち同じ品目で集計されているそばとうどんでは、さぬきうどんが名物の高松市が23年連続で日本一となっていて、山形市は5番目でした。山形市内では蕎麦店が多く、冷たい水に蕎麦の身を浸して甘みを引き出す寒ざらし蕎麦が有名ですが、市は蕎麦にかける外食費用では全国で上位が狙えるとしています。こうした状況を受けて山形市の佐藤隆弘市長と蕎麦店などで作る組合の関係者が16日、総務省統計局を訪れて要望書を手渡しました。
うん、
要望書では、蕎麦の消費額の実態がつかめないため、蕎麦とうどんを分割して調査してほしいなどと求めています。総務省統計局消費統計課の課長は、このような要望はあまりないことで、様々な観点を踏まえて検討していきたいと話しているということです。
若干動機が不純だけど、まあね。言ってることはわかるけど。
蕎麦日本一の街っていうのを掲げたいっていうのがね、もう見えちゃってますもんね。
いや、もうちょっと違う論法で言ってほしいよね。
ああ、まあ、ほら、よくさ、毎年、餃子1位はどこだみたいな。
はいはいはい。
納豆1位は実は茨城じゃなくてみたいな話が出たりするじゃない。
餃子とシューマイ一緒に今度から換算しますって。突如栃木県が沈んでみたいな。
なぜか神奈川県がぐいぐい登ってきてるっていう。それは崎陽軒がありますからねって話になっちゃうもんね。
確かにさ、餃子とシューマイが分かれてるのであれば、蕎麦とうどんは原料違うからね。は
い、そうですよね。だってこの書きぶりからすると多分ラーメンは別なんだよね。
でしょ？
麺類ってことでもないんだよ。
それは雑だよね。
そういうことですかね。
だって、うん、いや、それこそさ、うどんが小麦粉アレルギーの人と蕎麦アレルギーの人は全然違うわけだから、やっぱり。
ああ、
そうです。でもその観点でも一緒にするのはどうかと思うと。それは言ってもいいと思うけどね。
そうか、うん。あ、でもちょっと思ったのはさ、蕎麦とうどんは同時に提供する店が多いって。
店単位でカウントしてんのか。
そうそう。
あ、確かにでもそうだよね。
まあ、たまに蕎麦屋もラーメン売ってる店はあるけど、蕎麦とうどんは大体あるよねっていう。
いや、結局、あ、そうか。でも、これ、確かにその、外食が、例えば蕎麦の外食が多い人は多分、蕎麦しかないところに行っているだろうしね。
ああ、蕎麦好きはね。
逆もそうだろうしね。うどん好きは。だから分けれなくもないんだろう、本当はって気も。
確かに。
しなくもないがね。ね、
うん、まあ、富士蕎麦と丸亀とみたいな分け方でいいんじゃないかっていう。うん。
あ、そうか。
確かになんで一緒になってんだって言われればね。
これ絶対さ、うん、あれだよね。なんか昔って、東の方ではうどん食べなかったじゃないみたいな。うん、
ああ、なるほど。
そばでしょ。でも西はうどんだよねっていう、まあ、読み替えですよね。合わせてちょうどいいみたいなさ。全国を網羅するみたいなさ。
東西を合わせるとねっていうことか。
だけど今はそうじゃないからね。
もうちゃんとね、別々で分かれてちゃんとした店をやってますよと。
チェーン店も別だしね。これどうなんですかね、うん、牛丼はどこまで分けれるのか問題っていう、ね。
ああ、チーズ乗せてもいいのか問題みたいな。
ねえ、合いがけはカレーなんですか牛丼なんですかっていう。
ああ。
問題になるよね。
キムチ乗ってるやつはどうなんですか、うん、最近はうなぎも一緒に乗ってますよ、みたいなね。
すごいことになりますよね。
そうだね。まあ、それは多分一括して牛丼になってる気はする
けど。ああ、じゃあまた騒ぐやつがいるよ。うどん、うなぎの人たちとかがね。
ああ、そうね。
実態を表していないじゃないかと。
原料の消費だけではちゃんと計算してるんだとは思うんだよね。
外食っていう意味ではそうか。
多分、牛肉の消費量とうなぎの消費量で別々にカウントはされるでしょ
う。なるほどね。
だけどそうなのに、蕎麦とうどんはなぜか一緒だと。そういうことだね。
うん。じゃあ分けましょう。
分けましょう。もう二八蕎麦もやめる。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月17日、千葉日報。陸上自衛隊、陸曹を停職処分。陸上自衛隊松戸駐屯地は16日、同僚の隊員が寝ているベッドを蹴ったとして、二等陸曹47歳を同日付で停職6日の懲戒処分にしたと発表しました。同駐屯地によると、二等陸曹は昨年3月6日に駐屯地内の宿舎でベッドを蹴りました。同駐屯地によると、いびきがうるさかったと動機を話しているということです。
なるほど。
いびきを注意して停職6日ね。
まあ、ムカつくほどのってのありますよね。
まあ我慢できなかったから蹴ったんだろうしね。まあ確かにその軍隊っていう規律を考えるとこういう違反は厳しく取り締まらなければいけないのは理解できる。まあ上下関係もあるしね。
でもいびきも規律違反でしょ。お前それだったらどこでも見つかってしまうじゃないかと、仮眠ができないだろうっていう。
ここが敵地だったらどうするんだ。
そうそうそう。全員を危険にさらすんだぞと。
ああ、お前のいびきで全体が全滅だ。っていうことになったらね、
うん。なるよね、でも。
そうか。わずかな可能性かもしれないけど、睡眠時無呼吸とか疑った方がいいよね。
いや、そうなんだよ。あと、周りが寝不足だっていうのも、かなり、ね、体の士気に影響するからね。
パフォーマンスが落ちるだろうと。そうですよね。体力ギリギリまで削って、山中行軍とかしてるわけですから、睡眠はじっくり取りたいですよね。
そう。
この場合だからどっちを処分するのが適当だったかって話ですよね。
まあ、両方だよね。
そうですよね。どっちにもちょっと何かしらペナルティがあった方がいいだろうね。
ちょっと考えろって意味では両方注意しないとダメだな、これ。
7月17日、神戸新聞。取り調べ中、文書を手で丸める。警察官から取り調べを受けている際に、容疑者の言い分を記す弁解録取書を手で丸めたとして、兵庫県警神戸西署は16日、公用文書危機の疑いで、コロンビア国籍でサーカス団長の男46歳を現行犯逮捕しました。調べに対し、ストレスで書類をしわくちゃにしたなどと容疑を認めているということです。署によると男は同日午後1時頃に、神戸市西区でサーカス団の乗用車を運転し、信号無視をした疑いで同署に現行犯逮捕され取り調べを受けていました。サーカスは2020年に結成された和歌山県を拠点とするサーカス団で、先月22日から10月20日は神戸ポートアイランドで公演を実施しているということです。
まあそれはこの後ですよね。こんなくしゃくしゃな紙がですよね。
ああなんとクリアファイルに入ってこちらにっていう。
夏印済みですっていうね。
ああ認めてる。間違いありませんっていう形でね。
いつの間に、
ね、ああ、そう。そんな細かいやつサーカスでやんないと思うけどね。
ああ、そうか。
もうちょっとこう、ボリショってほしいんですけど。
ああ、じゃあなんだろうね。まあでも、くしゃくしゃしたところで、何ですかね。虎投入みたいな、そういう。火の輪をくぐるね、虎が。
加えて持ってっちゃうっていうね。
そう。
証拠がないっていう形に。
警察犬対虎っていうね。
ああ。
まあ、ちょっとこれは何ですかね。
せいぜいジャグリングですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
三つ四つくしゃくしゃに丸めて。
じゃ足りないよ。まあ今一個ちょっとできないけどと。
そうそうそう。どれでしょうって形で。
サーカス団となるとね、期待しちゃうよね。
ねえ。
パントマイムぐらいできるでしょ。
あ、はいはい。
ねえ、だから、くしゃくしゃにするふりでさ。何って怒らせるぐらいリアルにやってほしかったな。
ああ、そうね。それをどうやるのかわかんないけどね。階段を降りるふりじゃないんだからさ。
なんかこう、でも、あまりにリアルすぎてさ。
あ
ね、くしゃくしゃ って、わ、やったみたいな。で、口の中入れちゃうみたいな、みたいな、ああいうのあるじゃないですか。
ああ。で、本当はテーブルの下にあるけどもっていう。
で、そこにはないはずなのに壁があるのみたいな。この取り調べ室、鏡張りだったのかみたいな感じ。
ああ。刑事物ドラマみたいに後ろから見張られているっていう。う
ん、ぐらいやってほしかったな。
そうね。うん、まあ一応言っとくと、このサーカス団には虎はいないんですけど。
残念。
うん。しかも結構ね、由緒あるっていうか。
うん、そうな
の。120年以上続くサーカス一家の4代目だそうですよ。
その人が日本でサーカス団を発足させたんだね。
そうです。多分、近隣の人はすごく見に行きたいサーカスなんだと思うんですよ。
そうなんだ。
うん。
まあ、急いでたんでしょうね、信号無視っていうのもね。
ああ、そうですね。公演が始まっちゃうみたいな。うん。早く行かないと。誰があのブランコに乗るんだって話になってたかもしれないもんね。そう
かもしれないよね。
うん。まあでも団長ですから。
うん。
団長は自らあんまり出ないんじゃないの？
ああ、安田大サーカスみたいなのとは違う。
あれは名乗ってるだけだからね。うん。まあ、見せ物みたいなことをしてますけどっていう。7月17日、東海テレビニュース。置き配盗む男を逮捕。愛知県尾張旭市で今年1月、フードデリバリーの配達中に置き配の段ボール箱を盗んだ疑いで43歳の男が逮捕されました。
うん、
警察によると、容疑者43歳は今年1月、集合住宅1階の郵便受けの上に置かれていた段ボール箱1個を盗んだ疑いで逮捕されました。
うん、
段ボール箱は集合住宅に住む女性宛ての、いわゆる置き配で配達されたもので、うん、キャラクターのぬいぐるみやキーホルダーなど、14,500 円相当の商品が入っていました。
うん、
容疑者は当時、フードデリバリーの配達で現場の集合住宅を訪れていて、中身を知らずに盗んだと見られています。
お、
調べに対し容疑者は、金目のもの欲しさにやったなどと容疑を認めているということです。
まあ、これルーレットだよね。いいのが出るか、どんでもないのが出るかだもんね。
まあね、中身がね。
だって同じリスクですからね。ね、
うん、
そうだ、もう明確にさ、高級腕時計がやっぱり展示されてるのを盗むのとさ、
はいはいはい、
結局罪は一緒なわけですからね。なんだかわかんねえけどってすごいなと思って。
前科は前科だからね。
で、おそらくアマゾンの置き配で高いものは置き配にしない気がするっていうね。置き配指定にしないんじゃないのって気がするよね。
アマゾンはね、でも原則置き配じゃん、今。
ああ、そう。
どうなんだろうね、重さによってとかあるのかな。
お前選べるんでしょ。でもその原則と言いながら、例えばあまりに高級とかわかんないけど、あれ保険のなんか範囲とか多分あるじゃないですか、置き配って
金額でね。
うん、だから多分アマゾンとしてもこれは置き配ダメ用があると思うんだよね。
そうか、最近私が買ったものは全部置き配以外が選べなかったんですよね。
でもさ、なんか iPad とかがさ、ちょっと置き配とかはあれなんじゃない？なんとなくまずい気がするよね。
その、ちょっとわかんないのは、私はその日用品とかぐらいしかアマゾンで買い物しないので、
あ、
ものすごい高額な買い物をした時に置き配以外のオプションが選べるようになるのかどうかについてちょっと言及できないですね。
そうか、そうか。なんかね、そこはありそうだけどね、やっぱね。
ね、だから、まあ、うん、まあ時計とかもそうだしさ、
うん、
高級なものも当然売ってるわけだから、置き配じゃないようにしてくれないと困るっていうこともあるよね。
ねえ、それは不便だよね。
ねえ。
まあだからあれなんじゃないの、そこはね、そのルールをちゃんと理解してから盗むべきでしたねと。
ああ。
最大でも、はい、例えば1万円なんだとかさ。
そうね。
うん。
うん。高いものはろくにないぞってことになってればね。
そう。
うん。
いいんですけどね。
そうですよね。これだったらフードデリバリーで地道に稼いとかマシだっていう。
ねえ、だったらちょっとフードデリバリーのちょっと食べた方が良かったよね。生きてはいけるでしょうみたいな。
ちょっとずつつまんでいればっていうね。
うん。
一食分ぐらいになるんじゃないかっていう。
なるなる。3時間やればなるよ。
あいつが来るといつも握り寿司が1個足りないみたいなね。
あとあれだよね。はい、ピザがちょっとちっちゃいとかね。もう一回整形してるだろ、お前っていう。
あ、そう、ピザ、ワンピース食べちゃうと角度がね。
あ、だから、ちょっとずつ食べるんですよ、外から。
ああ。
綺麗。
そうね。全ピースから角度にして、一度か二度ずつぐらい食べていけば、まあ、ギリ円形には見えるっていうね。
ちょっと、なんか、あれかな、あの、ナポリの職人が作った、だから、ちょっと形が歪なのかなってなるよね。
深淵じゃないなっていう。
そうそうそうそう。
うん。そうね。例えばお寿司が一貫足りないとこだったらすぐバレるじゃないですか。
ハマってないもんね。
そう、足りないから。まあ再配置してもギリなんとかなるかな、
う で、それ用にガリをいつも用意しておいて。
うん、ああ、ひとまずガリで埋めておくっていう。タレコミいただきました。ペニーさん、リウさん、羊さん、ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月19日、UHB 北海道文化放送。3人組空き巣の男らを逮捕。
うん。
空き家に侵入し、ネックレスなど24点を盗んだとして、容疑者88歳と70歳の男、69歳の男の計3人が、邸宅侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。
うん、
容疑者ら3人は、共謀して5月19日の夜に、北海道の空き家に侵入し、現金約200万円とウイスキー3本など、時価合計約1万円を盗んだ疑いが持たれています。さらに、6月20日に札幌市東区の空き家に侵入し、ネックレスや指輪、腕時計など24点、時価合計約100万3000円相当を盗んだ疑いも持たれています。事件から8日後の24日に、家を管理する女性が部屋を荒らされていることに気づいて警察に通報。
うん、
付近の防犯カメラや監禁済みの盗品が発見されたことから3人の関与が浮上し、7月17日に逮捕されました。警察は3人の認否を明らかにしていません。
うん、
88歳の容疑者と70歳の男は5月に空き家に侵入して窃盗した疑いですでに逮捕されていて、その後の捜査で69歳の男も関与していた疑いが強まったとして逮捕されました。
うん、
警察によると容疑者らは刑務所で服役中に知り合い、容疑者は実行役、70歳の男が運転手、69歳の男は商品の保管とそれぞれ役割を分担していたということです。
うん、
札幌などでは同様の空き巣の被害が十数件発生していて、一部の捜査員からは G3 ズ、G3S とも呼ばれてマークされていたということです。警察は余罪があるとみて追及する方針だということです。
もう、待ってましたとばかりにつけたね、それ。本当は4人いるんだけどさ、目をつぶってそうだよね。もうあいつはいいや、みたいな。3にならないじゃん、みたいな。
G3 にしたいんだよ、こっちは。っていう。
そうそうそう。無実だ、あいつは、みたいな。
ああ。本当は見張りがもう一人いるみたいな、ね。そ
う。もういい、うん、いい、みたいな。
G4 ってちょっとかっこいいじゃんみたいなね。
そう、ダメだダメだ、G さんにしたいんだよ。
したいんだよ、こっちは。
いやー、ね
ー。まあ、G3 はともかくね。
うん。
うん。高齢者は揃いも揃って空き巣を続けているっていう。
まあ、だって、刑務所仲間ですから。
まあね、反省してないっていうことですよね。うん。懲りない塀の中の面々。
うん。
うん。仲間作れちゃうっていうのは、よしあしですよね、やっぱり。
確かにね。
うん、だからその後、仲良く、まあこれからはお互い、いさめ合って暮らしましょうよと。
うん。
いうこともできれば、こういうこともできてしまう。
そうだね。だから、受刑者の中にスパイがいるっていうこと。
そう、甘い言葉で誘ってくるやつがいる。
あいつ怪しいな。
実はね、いい話があってねっていう。うん。
まあ。でもこれやってることを、年齢を考えないと、まあこういう映画とかよくあるじゃないですか。三人のなんか無所仲間がみたいな。
はいはいはい。
分担して、みたいなさ。
ありますよね。それこそ、ハリウッド映画とかでも、銀行強盗とかであるタイプですよね。あるあるある。
だからそれの20年後の続編みたいなことだよね。トップガンみたいなことになっちゃうわけですよ。続編が遅いと。
そうだ、演じられるギリギリだと。
今しかない。
そうね。それも前作がヒットしてればっていう前提があるからね。
いやー、これはね、ちょっとまあ、年齢はでもこうなってくるよね。当たり前だけどね。
そうですね。
うん、どうなんですかね。捕まえる。でもこれ、要は少子高齢化ってことは、捕まえる方も高齢化するから。は
い、あ、なるほど。
G サンズ対なんか、G サンズデカみたいなのが出てくるわけですね。
そうだね。うん、若者が警察になってくんないと、警察もどんどん高齢化が進むわけでね。
ねえ、うん、で、足の速いやつには若い警官をぶつけなきゃいけないから、ちょっとこう、老練なやつ担当はもうみんなのじいさんだよね。デカの方も。
地道に足取りを辿るっていう。
走る必要はないんだってなれば。
そうだね。
やっぱり適正だよ。適材適所でさ。
絡めてでね。うん。逃げ道をなくしていくっていう方向で。タレコミいただきました。リウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、UHB 北海道文化放送。公園で包丁を持っている男を逮捕。
うん、
北海道釧路市の公園で、正当な理由がないのに包丁を持っていたとして、75歳の男が銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。
う
21日の午前9時前に公園内で包丁を研いでいる者がいると目撃者の男性が近くの警察署に駆け込み通報しました。警察官がすぐに駆けつけると男は公園の石段に座って刃渡り6センチを超える文化包丁のような包丁を研いでいて、その場で逮捕されました。警察の調べに対し男は山菜採りのために研いでいたと話しているということです。
ああ、
それは正当な理由があるんではないの？
あるね。
ねえ。
まあ家でやってこいよなよね。
ああ、でもそれ言っちゃったらさ、山菜採るために山に入っていても逮捕できるってことだよね。
もう、隠してやっぱ持たなきゃダメでしょ、ああいうもの。なんか、こう、見せちゃいけないんでしょ、
公に抜き身で見せちゃいけないと。
多分ね。だから調理人も包丁が運ぶときは、みたいなさ。
ああ、何度かありましたよね。
まあ、あとは、山菜取りにそれかってのもあったかもしれない。
ああ、文化包丁かと。うん、せめて鎌じゃねえのかと。
もうちょっと取りやすいやつがあるんじゃないのかっていう、
ね。まあまあ、手に馴染むこの包丁がいいんだよっていうことはあるだろう。からね、
確かに、ナイフの方がいいっていう人もいるかもしれないもんね。
そうです。小回りが効くっていう。
サバイバルでこれ、常にこれを使ってるんだと。
ああ。
正当な理由ね。うん、
まあね、でも、うん、昔はさ、包丁研いでくれる人が家庭を回ってたりしましたけどね。
うん。
で、なんか神社とかで研いでたよね。
確かに見たことある。
あるよね。あれも文化的にダメってことか。
うん、お金を取ってればいいんだよ。正当な理由だから。
商売で。なるほどね。
プロフェッショナル
って。じゃあその先があればいいのか。じゃあ山菜取って金を取ったりしてれば。
まあ、あとはちゃん、本当に山菜取れるのかっていうところでね。
ああ、そうね。
本当かっていうさ、なんか。じゃあこれなんてさ、なんて山菜ってやるとか。
ね、ああ、それはさ、おまわりさんが山菜に詳しいっていう前提があるよね。うん、絶対おじいちゃんの方が詳しいもんね。
まあ、だからそこがさ、何ですかね。だから難しいよね、本当にね。その、ね、正当な理由とは何なんだと。
ねえ、だから、家で研いで来いっていうのがまあ、せいぜいの理由なのか。
まあ、じゃちょっとあれ違うよね、これはね。正当な理由で生じっていうよりかは、見せびらかしちゃいけないよ、みたいな、そっちの方が、まだ、うん、まだ納得感あるけどね。
だから周りで見てる人にとっては、これから何をするんだと。
今日は山菜を取るぞって言いながらやんなきゃダメ。
そうね、
うん。
もう楽しみで仕方がないっていうのがもう口から漏れてて、
そう
もうシャコシャコやってるっていう状態だったらば、
そう
あ、なるほどと。
そうそうそう。微笑ましいなと。
もうおじいさんは山へ芝刈りに波に納得できると。
あとはスタイルかな、やっぱカゴ持ってますかっていうさ。
ああ、背負ってるかどうかと。
うん、やっぱそれによってだいぶね、リアリティが変わるから。
あ、そうね。腰にポーチをつけてるぐらいじゃダメだと。
そう。なんか他に手ぶらでジャージって危ないよねみたいな。やっぱこれ大事、見た目は大事ですよ。
先週のゼルダの剣よろしくね。
そう。
うん。マスターソードを持っているべき格好だっていうこと
で。みんなの納得感。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月22日、朝日新聞。無断で婚姻届を提出。動画配信者の男性との婚姻届を偽造して、市役所に無断で提出したとして、女が県警に逮捕され、その後起訴されていたことが分かりました。有印私文書偽造、同行使と、電磁的公正証書原本不実記載、同強要の罪に問われたのは、動画配信業の被告35歳です。起訴状などによると、被告は2023年の9月から10月にかけて、無断で婚姻届の届出人署名欄に、この男性の名前などを記入し、市役所に提出して職員に受理させたとしています。
うん、
無断で婚姻届が受理されていたことを知った男性から連絡を受けて、市が県警成田署に告発していました。
うん、
被告は男性が配信する動画の内容などから個人情報を特定し、婚姻届の記入欄を自ら埋めていたと見られています、
うん、
男性の動画を16年頃に知り、連絡を取って知り合いになりましたが、その後男性への付きまとい行為を続け、警察からストーカー規制法に基づく禁止命令が出されたこともあったということです。市によると、婚姻届を一人で提出しに来た場合でも、届出人署名欄を相手本人が書いたかどうか確認しますが、必要な箇所が記入されていれば原則受理する決まりだということです。
なるほどね。
ああ、そうね。
まあでも、どっちも YouTuber なんですよね。
あ、多分そうですね。
これ、どっちも動画にしてるよねっていう気がしてならないけど、
ね。その後ね。
どう考えても、勝 手に入籍させられてたの動画があるはずだと思うんだよね。
ああ。そう、入籍しましたっていう報告と同時にっていう。
そう、そのサムネがあるはずだよね、絶対ね。
あるでしょうね。こんな美味しいネタを逃すはずがないみたいな。でもその前にストーカー被害があったからさ、結構恐怖もあるんで、そんなに公にしない可能性はあるよ。
出会ってほしいよ、なんか。
うん。
そこをさ、そこまでお前はネタにするのかなってなったらちょっともうね。
そうね。
あれだからさ。
まあ、プライベート切り売りしてるタイプだったら別ですけど。
うん、でも、個人情報が動画を見てるとわかるっていうタイプだから。
そうね。繋ぎ合わせていくとどうやらこいつでっていうのことがわかってしまう。
ちょっとね、切り売りしてそうな気がしならないっていうのはね。そう、ね。ありますけどね。
とりあえず少なくとも本名はバレてるってことですからね。
そうだよね。
うん。
まあじゃあちょっとこの、まあ、ちょっとね、もうこれは本当に難しいんですけどね。
はい、
疑うのかどうかっていうのがさ、
はいはい。
疑っていいのかみたいなのがさ。
一人で来た場合にどうやって受理するかっていう話ですもんね。
まあ、少なくとも、はい、なんか、自撮りとかしてないことは確認しようね。あれですよね。なんか動画を撮りながら来るやつはダメだよね。
撮りながら来るんだったら証拠が残るから多少はマシになる気がするけどね。
あ、そう。いや、でもほらね、今はいるでしょ。なんかさ、入籍する動画を撮るやつとか絶対いると思うよ。
それはいますよ。
役所で。うん、でも一人でやってたら、ちょ、なんか、説明口調だな、妙にみたいな。
アリバイ作りっぽいぞっていうね。
そう、
うん。
あ、ここでなんか、ちょっとなんか、編集ポイント作ったぞ、こいつみたいな。
はい、というわけでっていう。
そうそうそう。いや、うん、ちょっと、そういえばそれぐらいしかわからないよね。
まあ、最低限、両名の身分証明書か戸籍ぐらいは持参してもらわないとってことになるのかね。
ああ、そうだ。それは、そうだね。うん、
ねえ、だって、まあ確かに住所、年齢、氏名、
うん。
あと、まあ本籍地とかもあるよね。
うん。
で、最後に届け人の署名をして終わりか。そうか。だから、情報さえ知ってれば今のところ勝手に入籍ができるね。まあ
AI がやっちゃってもいいぐらいだよ。AI にお願いしたら書いてくれんじゃない？
こいつの動画を全部漁って宝石地を割り出してくれっていう。
うん、そうそうそう。いやー。
そうね。あと、父親と母親の名前もわかってるね。
そうだね。
うん。そこまでバレてんのもどうかと思うよね、やっぱね。
ちょっとやり方に問題がある気がするっていう、ね。
ちょっと YouTuber の活動としてね。
うん。
だって迷惑系なんとかみたいので、新聞沙汰になってる人でさえあんま名前知らなかったりするじゃん。
まあ確かにね。うん、
普通にやってて、そこまでバレてるとしたらそれ以下だもんね。
まあね、間違って選挙に当選しちゃうぐらいしない限り普通バレないんだけどね。
7月22日、UX 新潟テレビ21。シャワーヘッドが盗まれる、
うん。
新潟県三条市の日帰り温泉施設で高級シャワーヘッドが盗まれる被害がありました。
お、
施設では水流がきめ細かくなると話題の一つ3万円の高級シャワーヘッドを男湯と女湯それぞれに3本ずつ導入していました、
うん。
特に女性客からは好評だったということです。しかし7月11日に被害が発覚。巡回していたスタッフがそのうち1本のシャワーヘッドが従来使われていないものに付け替えられていることが分かり盗まれたことに気づいたということです。被害届を受けて警察が捜査していますが男湯女湯の浴室は日替わりでいつ盗まれたかは分かっていないということです。
うん、
残された高級シャワーヘッドは1本は取り外して保管し男湯女湯それぞれ2本ずつにして浴室内の死角にならない場所に付け替えて利用を続けるということです。施設側は SNS に投稿して被害を訴え、施設の適切な利用や犯罪行為の防止への協力を呼びかけているということです。すると、思いがけぬ善意が寄せられました。
うん。
被害を知った市民から同様の種類のシャワーヘッドの寄付があったということです。
いや、そいつだと思う。
だよね。うーん。なんかさ、例えば、なんとか温泉みたいに掘り込んであったりすれば、こんなことにはなんなかったんだろうっていうことですよね。
確かにね。
戻ってきたやつが、前に自分たちでつけたものと同一かどうかは区別がつかないからっていうことかな。
せめて箱入り新品ですよね、は確認したいよね。
まあ、うちにあったけども、あんま合わないんだよと。うん、よかったらどうですかお気の毒にっていう形で寄付されたんだけども、どうも素直に受け取れない自分がいるみたいな。うん、疑いたくはないけどもね。
いや、普通にそう思うのであれば、その分のお金でいいですからね。
ああ、そう、現金でくれてもいいでしょうと。
あえて物を持ってくるのはなぜっていう。いや、ここの会社の人が持ってくるならいいけどね。
ああ、そうね。う
ん、いや、あれね、いつも、宣伝もしてもらったしと。逆にね、そうですね。
これはまあ有名なところなんで言っちゃいますけど、うん、リファですよね。
ああ、やっぱね。
うん。リファの会社が、じゃあオタクのとこ寄付しますよって形で、合成にくれるっていうのがよくある流れですけど。
そうそうそう。
うん。
怪しいな。
でもまあ、そうなっちゃうとね、次から盗んでもいくらでもくれるんだろうみたいな話になりかねないからね。
自作自演しちゃうかもしれない。なんかやればやるほど毎回なんか増えるな、みたいな。
ああ。
シャワーヘッドが。
どんどんなくなるんでどんどんくださいっていう。
結局全部につけちゃったみたいになっちゃうからね。
なっちゃうね。そうすると一番疑われるのは今度は旅館側ってことになってしまう。
うん、まあでもこれちょっとね、かといって監視カメラつけるわけにいかないからね、ここはね。
そうなんですよね。ちょっとでもマナーが良くない傾向があるらしくて、ブラシ、あの、櫛ですね。櫛も無料で貸し出してたみたいなんだけど、
うん、
それがどんどんなくなると。
ああ。
言うんで、櫛の貸し出しはもうとうにやめてたらしいんですよね。
まあ、これを取るようなね、客ですから。
まあだから客層がちょっと悪いですよね。
悪いね。
まあ、対策はそういう観点から考えた方がいいんじゃないかなと。
で、難しいよね、これもさ。
どうかな。
どういう、
まあ入浴料を上げる？
まあそれも一つだね。
まあでも、リファ3万円持ってかれて、メルカリで2万5千円で売れれば、利益が出るっていうことを考えてしまうと、それ以上の入浴料にするわけにいかないもんね。
8千円です、みたいになっちゃうから
。8千円でもさ、2万5千円から差し引いて1万何千円かの利益が出ちゃうわけじゃん。
まあね、調達コスト8千円だもんね。
ね。だからまあ、入浴が終わって出るときに身体検査するみたいなことになっちゃうじゃない。
まあだから、すべてにビヨンビヨンっていう紐つけるしかないからね。もう、シャワーからね。あ、じゃあ、もう、シャワーはそうだけど、シャワーヘッドだからね。
そうだね。
シャンプーボトルか何からはもう、そうなるわけでしょ。
そうだね。ここは家電量販店かっていうぐらい全部繋がれてるっていう。
どうなんですかね。だからやっぱあれか。浴室から上がって、で、更衣室に行くところに金属探知機があるんだよ。うん、ピンコーンって言ってあるの。門型の。
ああ。あの、引き戸のガラガラっていうところが実は金属探知機になってるっていうね。確かに風呂入るときに金属持っていかないだろっていう。
そう。まあ、持っていくときに事情があった人はわかると。その時点
で。そうですね。
うん、
手荷物として預けてくださいと。
うん、
ピップエレキ板は外してくれと。
ああ、そうそうそう。
うん、その肩こりネックレスもやめてくれと。
そう。そういうことすればね、わかりますよね。
そうだね。だそれに見合うだけの収入があればね。
確かにな
うん。あの、あれか、埋蔵金探す時の金属探知機みたいなやつでもいいのか。うん。あれを一人一人でやるっていう。
すごいね。監獄なのかと思うよね。
思っちゃうよね。でも別件でこれ取り上げませんけど、
うん、
あの埼玉県警がエアコンの室外機はチェーンでつなげと、いうような呼びかけをしてるんですよね。もう危ないからと。
なるほど。
それぐらいですから、もうちょっと治安はそういう前提で考えた方がいいかもしれないよ。
もう自警団だね。
ああ、
基本。
基本毎日見回りってことで。
浴室にも自警団が来るんだ。
金属探知機を持ってね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月16日、広島県、午前8時50分頃、若い男性が、女性とすれ違う際に、チンコ、など、卑猥なことを言ってきた、ということです。
まあ、ストレートな表現。
すれ違いざまに言われてもわけわかんないよね。
パチンコだったんじゃないのっていうさ。
パチンコ。うん。破裂音がいまいち聞き取れなかっただけでっていうね。これでね、何かしら相手に影響があると思う頭がちょっと心配ですよね。
まあね。
うん。辞書引いて、エロい単語に線引いてるレベルじゃないですか。それで勝手に興奮してるレベルですもんね。
どっかの外国語でチンコって別の意味とかないのかね。
ああ、そうね。
チンチンは乾杯だけどね。
乾杯だけどね。
間違っちゃったもんな、それ。
7月16日、新潟県午後5時頃。 歩道で下校中の児童に対して正面から歩いてきた男がぶつかってくるという事案が発生しました。男は60代ぐらいの白髪、灰色っぽい半袖シャツ、灰色の長ズボン、茶色のリュックサック、灰色のラジカセだったということです。
なんででしょう、
ね、通りすがりのヒップホッパーではない。
でも、昔のかもしれない。
あ、
はいはい、初期ヒップホッパーがおじいさんになったと。
そのまま年を取ったっていうだけで。
うん、
そうですね。まあ、80年代を過ごしていた人が40年経ったらってことですもんね。
そうそうそうそう、そう、
うん。物持ちがいいってことですよね。
まあ、そうだね、うん。
よくぞ、ここまで壊れなかった。
それからやっぱあれじゃない。80年代リバイバルヒッツだから今は。
あ、なるほど。
もう一回生きようかなっていう。80年代ファッションを、みたいな。
ああ。
ことかな。
まあ実際は多分ラジオとか聞いてると思うんですけどね、おじいちゃんが。
まあ、AM だろうね。AM 放送だろうね。
まあ、競馬か野球かってとこですかね。たまにいるよね。ラジオ大音量で流しながら歩いてるおじいさん。
まあ、熊よけって言い張ってるかもしれない、ね。山歩きにもさ。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月18日、兵庫県。午後1時30分頃、路上で高齢男性が通行中の児童らに夏休みの顔してるね、などと声をかけて髪を触ってきたということです。
触っちゃダメだよね。
触るのは論外ですけど、なんだその言い分はってことですよね。
いやー、夏休み感が出てるなと。
顔つきが変わるんですかね。やっぱ見てるとわかるか。
わかるんですよ。
ああ。学校に通ってる時とは目の輝きが違うと。解放された目をしている。
そう。うん、そういうことか、まあ、ただの日焼けかもしれない、ね。うん、
そうね。まあ、活発に外に出て遊ぶ子だったらばね。より白くなるかより黒くなるかの二択だからね。
そうか、そうか、そういうことか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月23日、大阪、午後2時30分頃。男性が全裸で通行中の女性に下半身を見せたということです。
うん、
男性は30代ぐらいで全裸、黒いハット帽をかぶっていたということです。
いやー、変態紳士だね。
ちょっと思い当たる節がなくもないってところがね。うん、なんとかザコ師匠じゃないかなっていう。
ああ、そうかそうか。
あ、でもあれはハット帽じゃないね。
ハット帽ってシルクハットみたいなやつね。
そうですね。あの人は、どっちかっていうと、カウボーイ系ですもんね。
はいはいはい。
うんうんうん。あと、全裸じゃないしっていう。うん。一応テレビ出てるんだよってね。
まあね。
うん。まあでもね、まあこの季節ですから、いくら全裸っつったところで熱中症対策は必要なわけですよね。
ああ、そういう意味か。
うん。最低限帽子は被ろうよと。
まあ、帽子とあれがいいよね。
はい。
ハンディファン持ってほしいな。全裸だけで。
そうだね。暑さ対策はバッチリっていう形で。うん。できれば、ポシェットみたいな形でペットボトルも持っていてほしいなっていう。
ああ、そうだね。
うん。あと、ほんのりミントの香りがするね。うん。
夏対策万全っていう感じが欲しいな。
万全で露出をしていく。
うん。
まあ、これからの露出の形ですよね。
そうだね。
しょうがないよね。毎日酷暑日35度を超えてくるわけですから。
だってなるべく外出避けろって言われてる中、
そうです。
行こうって言うんだから、それなりの対応しないぞ。
対策は必要ですもんね。
そう。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱウーバーの配達の途中に置き配盗むっていう人がいましたけど。
いましたね、リスキーな人が。
まあやっぱり置き配とかってやっぱり治安がいいっていう前提だからね。
そうね。少なくともオートロックを抜けた先に置き配するっていう前提を考えた方がいいね。う
ん、特にまあいろんなものを盗まれる今、
はい、
ご時世だから。
そうですね。
だけど、ウーバーイーツってことは届けるわけだもんね、その家にさ。
あ、そうですね。これは集合住宅だったんで、まあ、盗まれたところじゃない可能性はありますけど。
ああ、そうか、そうか。
届けに来たことには間違いないですよ。
なんですかね、なんか置き配を取ると、やっぱり割に合わない予感がない限りダメなんだろうから。
ああ、はいはい。
なんか実はアマゾンが、あの段ボール箱をトラックしているとかね。うん、
ああ、トラッキングをしていてね。今どこにあるか分かってますと。
実は分かってる。
そうね。そこまでコストかけてくれればいいんですけどね、アマゾンが。
あとは、そうですね。 お、わかった。逆がいいんじゃない？
お、どういうことですか？
置き配をしに行く人が、はい、一緒にウーバーも配ればいいんじゃない？だから、この人もちゃんと配る方になればいいんじゃない？そっちの方が割に合う気がする。
いやー、労働量って意味ではあんま割に合わない気がするよ。
そう
か。うん。だって宅配便の人、ものすごい量の荷物を運んでるじゃないですか。あれはもう完全に計画があってさ、途中に割り込む隙はあんまないと思うよ。
ね、あれだよね。
はい。
一緒に頼むと安くなるみたいな。置き配とウーバーを一緒にうちはお願いしますって言うと、一人でいいから。
ああ。
例えばね、運ぶ人が。
だからものすごい連携が取れてれば不可能ではないだろうけど、現実的には全然マッチしないと思うよ。
アマゾンがフードデリバリーやればいいんじゃないですか。あそこで買うっていう。
そうね。だからどっちかを自動化するのが多分現実的ですよ。荷物運ぶ方は今まで通りやるとして、ウーバーイーツとかその辺は自動運転で近くまで持ってきて、あとは自分で取りに来いと。
ああ、そういうことか。
多分その辺が落ち着きどころだと思うよ。
ロボットを騙すやつとか出そうだね。
ああ、それはね、実際問題いると思うよ。だって、自動配達の車は結構海外で襲われてるもんね。
いやー、それこそ置き配以上にやばいよね。
そうですよ。公道を走ってるところを襲われちゃう。だから、盗まれてもそんな高くないもので我慢するしかないわけですよ。
いやー、や
っ
ぱそう
か。どっち盗まれた方がダメージでかいかって言われたら、やっぱり置き配対象になってる方が高いじゃん。
まあね。でもあれだよね、その、
はい、
配達ロボ自体をジャックされたらすごいもんね。
ああ、そうね。
乗り込まれてみたいな。
確かにその、ロボット自体の方が単価は高いだろうって話だもんね。
高いよ。バラされてしまう、多分ね。
バラして売っちゃった方がいいだろうと。
そう、だからロボット狙えみたいになっちゃうとさ。うん、
じゃあもう空だ。
そうだね。
うん。もうドローンで行くしかないよ。
ドローン、あれじゃない。だから、それ、ロボを守るガードドローンが上から撃ってくるっていうのを。護衛。
護衛ドローンもね。
上からのが見やすいし。
もう護送船団方式で、もう艦隊みたいな形で飛んでくるっていう。
そう。
恐ろしい風景が。
恐ろしいな。SF で見たような気がするっていうさ。
まあ、ちょっとでそっとで落ちないぐらいにするぐらいしかないんですかね。
ああ、そうか。ドローンを守る人が地上を歩いているっていう。
本末転倒の形でね。うん。まあでも確かにこの間、邪魔なドローンを弓矢で撃ち落としたっていう事例がある通り、人力で落とせないことはないから、何が一番安全かって言われてもね。
網持ってくるやつとかいるよ、多分ね。お網。
と網もあるでしょうよ、そりゃね。うん。と網で、昼飯ゲットだぜっていうこともあるよね。
そうそうそうそうそう。
100% 安全はないっていうことですよ。
だね、
うん。だから一番コストかけるべきは多分教育でしょうね。
なるほど、うん。盗んじゃダメよってとこからね。
長い目で見るしかないっていうことですよね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。